九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
直手すき和紙、谷口雄二郎。佐賀県佐賀市直地区瀬振山系のふもとに広がる盆地の一角で、江戸中期から伝わる直和紙の火を守り続ける紙すき職人。昭和40年、直和紙を作る工房の6代目として生まれ、300年の伝統がある和紙を後世に伝えようと尽力する谷口さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
地元の高校を卒業後、紙問屋に就職。7年間のサラリーマン生活を経て家業を継ぐことを決意した谷口さん。その頃、直和紙を取り巻く環境はとても厳しいものでした。
サラリーマンから一転家業っていうのはどういったお気持ちがあったんでしょう。
やっぱりその当時は紙すきが少なくなって3軒になってしまってたので、 あと2軒もすぐ辞められてうち1軒になったんですね、うん、継がなかったらなくなってしまうと思って始めたんです。
このね、最後の灯火が消えないようにという気持ちはあったんです ね。ご両親はいかがでした？
両親はですね、もちろん反対ですね。
もちろん反対ですか？
反対です、反対です。もう反対しましたね。サラリーマンやってた方がいいと。なんで辞めるんだという話ですね。で、紙すきはまあいろんな条件も悪いし、今からこんな仕事はやっていけないだろうということで反対ですね。
その大変さというかね、それが分かってらっしゃるからこそでしょうね。そうですね。はい。でもまあとりあえず始めてみようっていうことになって、はいはい、それからいかがでした？
それからですね、やっぱり始めたんですけども、紙すきは景気も良くない、バブルも波も来ないっていうところだったので、やっぱりやっていけないわけですよね。でもちろん技術は習ってたんですけども、まあ技術だけではなかなか生活もできないし続けていけれないので、1年ぐらいやった後でしたかね、いろんなものを作り出したんですよ。うちはもう提灯の紙が 100% だったので、まあ、それしか知らずに、まあ、そればっかりやってたんですけど、やっぱり一般の人に買ってもらおうとかですね、使ってもらおうと思っていろんな和紙の小物みたいなのを作ってですね、
その提灯以外のものを作ってみていかがでした？手応えというか。
いや、もう本当もう手探りの状態で何を作っていいのか分からず、それこそ花とか入れてですね、飾るようなものも作ったりとかで、まあ、道で売ってました。
道で
売ってました。
売れました？
ちょこちょこですね。
ちょこちょこ。
タルさん、厳しい環境の中で直和紙を継ぐっていうのは、これ相当な決意だったでしょうね。
お話を聞いてみると、初めはまあとりあえずやってみるかっていうなんか軽い気持ちだったそうなんですね、うんうんうん、ただやっぱり実際始めてみると、提灯用の和紙しか需要がない、それに気づいたとき、やはり自分の考えが甘かったなという危機感を抱かれたそうなんですね。で、谷口さん、全国の和紙の先進地を5年間かけて巡って、技術はもちろんですけど、いろんな、ね、アイデアを吸収されたようです。
そうして谷口さんは、自らが考えた新しい和紙を多くの人に見てもらおうと、今のギャラリーの原型となる場所を工房に作ったのでした。
手応えを感じる商品みたいなのありました？
やっぱりね、和紙が欲しいっていう人がこんなにいたのかというのにはびっくりしましたね。
じゃあそのお店に買いに来る人が結構いらしたわけですか？
そう、最初少なかったんですけどね、うん、徐々に増えてきてですね、で種類も増えて、であそこに行けば紙がいっぱいあると、和紙がいっぱいあるっていう、
なんかそうやって直接お客さんと触れ合うようになって印象に残ってるようなこととかってありますか？
そうですね、やっぱりうちの父は職人かたぎでですね、提灯の紙一筋でこうやってたんですけど、うん、まあ、私が始めてやっぱり小物を作ったりとか、うん、色をつけたりとかですね、うん、やってたもんですから、やっぱり今まで買ってたお客さん、うちの父の紙を買ってたお客さんからすると、息子は何をやってるんだと。あ こんなのは邪道だと、お前の髪はもう買わないと言われたことも何回もありますね。
ですか、まあ、そういうちょっと辛い声もありつつ、でもやっぱり買いに来てくれる人は、
そうですね、やっぱり紙だけだとですね、無地の紙だけだといいって言われるんですけど、じゃあ何に使っていいのかわからないという人がほとんどで、それに模様をつけたりですね、物にすることによってこう使ってもらえることが多かったので、それまではもう凹凸がある紙なんていうのはもう絶対もう邪道だったんですけどね、立体的にしたいなとかですね、あえて凸凹作って、あえてシワを入れるとかですね、凹凸をつけるとかっていう、
それがまあすごく豊かな表情をね、生み出しますよね。
そういうふうになると今度お客さんがこれいいね、何に使おうっていう発想がこう出てくると思うんですよね。
この素敵な紙どこに使おうかしらっていうね。
そうそうですね。
田原さん、谷口さんは具体的にどんな和紙を作ってきたんですか？
色をつけるっていうのもありましたし、私お邪魔して面白かったのは、クレーターみたいな表情の和紙があったんですね、うん、でこれどうやるんですかって言ったら、最後になんかこう水滴をこう落として見るですとか、あとね、工房にはいろいろ100均で買ってきたかと思われるようないろんな道具があって、そういうのでこう紙に表情をつける試行錯誤されてました。でそういうふうにして生まれたさまざまな和紙を見て、今度はわ、じゃあこれインテリアのこういうのに使おうかしらとかね、もう使う側も刺激されるようで、和菓子のパッケージですとか、学校の卒業証書に学校のマークを透かしてみたりですとか、あとはねカレンダー、ランプシェード、名刺入れ、本当ね、いろんな、あ、紙ってでも本当軽いし、自在に形も作れるし、何もこう決まった用途だけじゃなくって、いろんな発想ができるんだなっていう、とってもね楽しいギャラリーでしたよ。これからもこの直和紙というのは変化したり広がったりしていきそうですか？
そうですね、もちろん変化していくと思います、でうちの長男があと継いでますので、また違うこといろいろ発想してやってるので、
楽しみですね。
そうですね、楽しみというか心配というかですね
その仕事ぶりをご覧になってていかがです？
まあ今時の人間だなと思うんですけど、まあ、私には非常にこう分かりづらいというかですね、まあ、時代も違うのでデザインにしてもちょっと違いますね。
何かびっくりしたっていうような商品ってあります？
もちろん家事にこだわりはあるんですけど、ただその和紙っていうのだけにこだわりじゃなくて、その大きな考えで、まあ、紙っていうことでですね、いろんな雑誌とか再生して紙にしたりとかやってますね。だから私もそのいやそれはちょっと違うだろうって思ったんですけど、昔は再生紙当たり前だったんですよ、江戸時代とかですね。
ああ紙貴重ですもんね、はい、
もう何回も何回も再生してとかですね使われてたので、それ考えると再生っていうのが古くもあり最先端なのかなっていうのがあってですね。
でも今思うと谷口さんご自身が新しいことをされ始めた時のお父様の気持ちっていうのも分かるんじゃないですか？
そうですね、それこそ30年前なんですけども、やっぱりこう色を染めるっていう歴史がなかったので、やっぱり自分も少し抵抗あったんですよね、でもやっぱり使ってもらうためにはこう色をつけるっていうのがあってですね、でも父も割とそんなことはどんどんやってくれみたいな感じで割と反対なかったですね。
あ、そうですか、はい、じゃあお父さんが背中を押してくれたようなところもありますね。
こう見守る父か。いや田原さん、谷口さん自分が父親になって初めてこう気づいたこともあるんでしょうね。
そうでしょうね、本当あの息子の源さん、大学卒業後アパレルショップを経て5年ほど前から直和紙作りの道へ入られたそうです、もういろんな新しいことに挑戦されててですね、本当そういうふうに息子が挑戦する、そして父が見守るっていうのが、ここ谷口さん家の手すき和紙の伝統なのかなと思いました。息子の源さんのご活躍ぶり、どんなふうに見守っておられます？
まあ、いろんなものも作るし、いろんな活動もやってるみたいですけども、いろんなことやってみてですね、挑戦がまず必要だと思いますので、挑戦してこれ良かった悪かったという経験を積んでですね、後世に残していければと思ってます、自分の時はやっぱり髪をすくっていうのがあったんですけど、息子になると髪をすくじゃなくて、やっぱりこう髪の原料を固めたりとか、 まあ、いろんなものを混ぜ込んだりとか、私の発想ではそういうのはなかったなとは思いますね。
ますますね、紙で遊んでる感じが楽しそうですね。
だから本当はあの違うものができてくるんですよ。で、私でもどうやって作ったのかなと思うぐらいのできたりですね。